京都ノルウェーゼミです。この放送は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンと京都ノルウェーゼミの協力でお送りいたします。
はい、
はい、
次回、京都ノルウェーゼミの公開学習会は10月14日日曜日です。
はい、
府立大学であります。
はい、
これはね、北方の暮らしを考える、本当に豊かに暮らすとはどういうことをテーマに、デミをやっております。
はい、
皆さん来てみてください。はい、日曜日の1時30分からです。
はい、お待ちしてます。はい、ゆうたろうくんと、はい、みきちゃんで今週も、
はい、よろしくお願いします。
はい、お伝えします。よろしくお願いします。今日はですね、ゆうたろうくんにコスタリカのね、お話をしたいっていうふうに、まあ、そのように言ってたんですけれども、
はい、
ちょっとね、変更したいと思いまして、まあ、それとも、まあ、コスタリカといえば、まあ、思いつくのはコーヒー、バナナ、まあ、自然がいっぱいで野鳥の楽園、
食べるもばっかやん。
うん、で持って、これ次がちょっと一番大切なんですけども、そして軍隊を捨てた国としても国際的に尊敬と信頼を集めている国ですが、まあ、先日映画を見ました。題名は積極的平和国家の作り方、コスタリカの奇跡っていうのを見たんですけれども、よく安倍首相の口から似た言葉で積極的平和主義という言葉を聞きますが、私もそうですが、まあ、ゆうたろうくんもそうだと思うんですけどもね、また多くの人がその言葉に違和感というか不信感をね、抱いていると思うんです。本当武器を輸出して死の商人とかしたトップセールスマンが平和主義なんてどの口が言っとんねんってね、多くの方が思っているんではないでしょうか。でそこでコスタリカの話をする前に、まずは自分たちが暮らしている日本の現状を見ることの方がまずは先かと思い、まあ、コスタリカについてはまた後日にしまして、今日はこんな絵本を持ってきました。じゃじゃじゃじゃじゃじゃーん、戦争の作り方っていうね、まあ、この本は2004年日本が戦争へと近づいていくのではないかと気づいた人たち、その中には翻訳家の池田佳代子さんもおられるんですけれども、まあ、そのような人たちが自衛隊は海外派兵させられるし、テロ対策だとか国民保護だとか言って、政府は国民の反対を無視してごり押しで法律を決めてしまっているけど、これって国民にとってめっちゃやばくねと気づいた人たちが集まり、リボンプロジェクトっていうのを立ち上げて、そこで作られたのがこの本、戦争の作り方っていう本なんです。絵本なんです。今日はこの絵本をまずは朗読をしたいと思いますので、ちょっと聞いてください。戦争の作り方。あなたは戦争がどういうものか知っていますか？おじいさんやおばあさんから昔のことを聞いたことがあるかもしれません。学校の先生が戦争の話をしてくれたかもしれません。話に聞いたことはなくても、テレビで戦争している国を見たことならあるでしょ。私たちの国は60年近く前に戦争しないと決めました。だからあなたは戦争のために何かをしたことがありません。でも国の仕組みや決まりを少しずつ変えていけば、戦争しないと決めた国も戦争できる国になります。その間には例えばこんなことが起こります。私たちの国を守るだけだった自衛隊が武器を持ってよその国に出かけるようになります。世界の平和を守るため、戦争で困っている人々を助けるためと言って、攻められそうだと思ったら先にこちらから攻めるとも言うようになります。戦争のことはほんの何人かの政府の人たちで決めていいという決まりを作ります。他の人には戦争することにしたよと言います。時間がなければ後で。政府が戦争するとか戦争するかもしれないと決めると、テレビやラジオや新聞は政府が発表した通りのことを言うようになります。 政府に都合の悪いことは言わないという決まりも作ります。みんなで普段から戦争の時のための練習をします。なんか変だなぁと思っても、どうしてと聞けません。聞けるような感じじゃありません。学校では、いい国民は何をしなければならないかを教わります。どんな国やどんな人が悪者かも教わります。街のあちこちにカメラがつけられます。いい国民ではない人を見つけるために、私たちもお互いを見張ります。いい国民ではない人が周りにいないかと。誰かのことをいい国民ではない人かもと思ったら、おまわりさんに知らせます。おまわりさんは、いい国民ではないかもしれない人を捕まえます。戦争が起こったり、起こりそうな時は、お店の品物やあなたの家や土地を軍隊が自由に使えるという決まりを作ります。いろんな人が軍隊の仕事を手伝うという決まりも。例えば、飛行機のパイロット、お医者さん、看護師さん、トラックの運転手さん、ガソリンスタンドの人、建設会社の人などです。戦争にはお金がたくさんかかります。そこで政府は税金を増やしたり、私たちの暮らしのために使うはずのお金を減らしたり、私たちからも借りたりしてお金を集めます。味方の国が戦争するときにはお金をあげたりもします。私たちの国の憲法は戦争しないと決めています。憲法は政府がやるべきこととやってはいけないことを私たちが決めた国の大元の決まりです。戦争したい人たちには都合の悪い決まりです。そこで私たちの国は戦争に参加できると憲法を書き換えます。さあ、これで私たちの国は戦争できる国になりましたよ。政府が戦争すると決めたら、あなたは国のために命を捨てることができます。政府がこれは国際貢献だと言えば、あなたはそのために命を捨てることができます。戦争で人を殺すこともできます。お父さんやお母さんや学校の友達や先生や近所の人たちが戦争のために死んでも悲しむことはありません。政府は褒めてくれます。国や国際貢献のためにいいことをしたのですから。人の命が世の中で一番大切だと今まで教わってきたのは間違いになりました。一番大切なのは国になったのです。もしあなたがそんなのは嫌だと思ったらお願いがあります。ここに書いてあることが一つでも起こっていると気づいたら大人たちに大変だよ、なんとかしようよと言ってください。大人は忙しいとか言ってこういうことになかなか気づこうとしませんから。私たちは未来を作り出すことができます。戦争しない方法を選び取ることも。という、こういったね、本なんですけれども、リボンプロジェクト作の戦争の作り方でした。実はこの本は初版から10年後の2014年に新戦争の作り方と題して再編され出版されています。2004年から2014年の10年間の間に戦争に関わる法律が悪い方に変わっていったり、教育基本法も変えられたり、国民投票法や特定機密保護法、自民党の憲法改正草案などが出てきて、ますます日本はやばいんじゃねえのといった方向に向かっていって、リボンプロジェクトのメンバーは大きな不安を抱きながらも、私たちはまだ間に合う。 まだまだできることがあると考え、その一つの試みとして改訂版である新戦争の作られ方が出版されました。絵本の中身は一切手を加えず、その代わりいろいろな関連した条文や年表、そして地図などを追加し再編されています。これから購入される方はこちら新戦争の作り方をお勧めいたします。またこの絵本はアニメ化もされ、インターネットで動画発信もされています。約7分間の作品でどなたでも視聴できますので、ぜひ一度検索してご覧ください。この絵本の最後に書かれている言葉、私たちは未来を作り出すことができます、戦争しない方法を選び取ることも、というね、この言葉なんですけれどもね、日本は1946年に憲法に二度と戦争しないと決めて、憲法に書き込みましたね。ゆうたろうくん、憲法は誰が守らなければいけないと思いますか？
誰が守る？
うん、守る。国民か。
国民やん。
か、それか、
国民が守るんで。
憲法を守るのは、政権が、ちゃんとそれを、
政権もちろん守らなあかんやん。
うん。
日本の最高の法規やから、ね、それに批判したらあかんない。
そうです。ですから政権を縛るものですよね。
そうよ。
ね、ですから安倍首相が一番に憲法をね、守って、そう、従わなければいけない人なのに、戦闘を切って憲法違反をしているように、私には感じられますけれども、いかがなもんでしょうねって。本当にちょっとね、腹が立つんですけども、ちなみにコスタリカは軍隊を捨てると、憲法に明記したのは、1949年と、ほとんど日本とね、そう、変わらない時期なんです。うん、で、平和憲法を持つ国同士でも約70年後の姿は、どうかというとあまりにも違い、残念で、そして危ない日本の姿に、また再度、言いたいです。私たちは未来を作り出すことができます。戦争しない方法を選び取ることも、戦争の作り方に対峙する平和の作り方を私たちは考え、行動に移していかなければいけないなっていうふうにね、本当にこの絵本を見てつくづく思っているんですけれどもね。
インターネットで見られるの？
はい、ぜひアニメ化になっているのですごくね、見やすいですので、ぜひちょっとゆうたろうくんも見てみてください。
そうやね。
はい、また近々今度はこのコスタリカのお話をはい、したいと思いますので、はい、お付き合いくださいね、ゆうたろうくんも。
はい。
まだちょっと時間ありますよ。
いやいや。ね。困った国になりつつあるね。
本当にね。ね、本当に。
なんで安倍さんが3選もすんやろね。3回も勝つんやろね。
そうですね。
わからん。
なかなかやっぱり自民党もね、ちょっと行き詰まってるっていうことなんでしょうかね。
うん、
はい。では今回はこれぐらいで、この放送は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンと京都ノルウェーゼミの協力でお送りいたしました。さようなら。